牧直子です。情熱新潟、今回は株式会社ホテル千景常務取締役の飯田健さんです。新発田市の温泉街月岡温泉にあるホテル千景は新潟を代表する旅館グループで、白玉の湯千景、花宝、別邸越の里を経営しています。国内のみならず海外からも多くのお客さんが訪れ、ホスピタリティあふれるおもてなしは高い評価を得ています。今回は新海文子アナウンサーが白玉の湯花宝別邸越の里にお邪魔してお話を伺ってまいりました。
すごく落ち着いた雰囲気で、別邸というだけあってちょっとこう隠れ家的な雰囲気がありますよね。
そうですね、やっぱり、私どもっていうのは千景花宝ってこれまで経営させていただいてたんですけども、やっぱりどうしてもアッパー層のお客様が来られるにあまりにも大きすぎる。だからやっぱりそういった時にアッパー層のお客様に本当についてもう全く何も考えていただくという、本当完全に隔離された世界、そういったことをコンセプトに今回この越の里を建設させていただいております。
はい、迎えてくださる受付の方がいらっしゃるじゃないですか、ああいう方がもうご案内をしてくださる
んですか？そうですね、やはり越の里は専用のスタッフとしてコンシェルジュを特別に任命をさせていただいてまして、このコンシェルジュも基本的に選ばれた人間だけを配置しておりますんで、いわば、当千景グループの中でもえりすぐりのスタッフを配置をさせていただいてますね。
こちらは、ホテル花宝ができて、その後に別邸越の里ができたんですか？
そうですね、花宝が17年前ほどに、オープンをしたんですけども、こちら越の里は約7年前にちょうどリーマンショックが起きた最中でございましたので、もう大打撃を食らった時にできた、建物でございます。
別邸を作ろうと思われたのは？
そうですね、最初はやはりインバウンド、中国や韓国の富裕層の方々を少しターゲットにしてスタートしたんですけども、それ以上にやっぱり日本の、ある程度 のアッパー層のお客様にもご支持いただいて、あとは海外のお客様も来ていただけるんですけども、今やっぱり関東の遠くからお越しいただくお客様が非常に多い割合になってますね。
こちらならではの、お部屋の作りとか特徴ってあるんでしょうか？
そうですね、やはりこの越の里っていうのはコンセプトがもう全てのお部屋が違う作り、
全てですか？
全部違うんですけども、3階から7階の、フロアで、そして1フロアに4室だけで、それぞれのフロアでコンセプトはまた別に分かれてまして、例えば和であったりとか洋であったり和洋とか中華、その中でも同じフロアの中でもそれぞれ別の客室を作ってますんで、お客様は来るたびに全く違うお部屋を楽しんでいただくことができると。
お食事も特別なものなんですか？
そうですね、やっぱりもう使える分の新潟の食材は全部使って、やっぱりある程度こういった客室であったりとか、お値段をいただいているものでございますね。料理も本当最高級のものをご用意させていただいてますし、あと、料理プロデュースを料理の鉄人の方に、来ていただいて、で基本的に料理の鉄人の弟子がこの越の里の料理を作っているような形でございますね。
じゃあもうお風呂から始まりお部屋、そしてお食事、一つ一つへのこだわりが、
そうですね、
もうすごいんですね。
やっぱりここが当グループの本当一つのなんてシンボルになっていただいて、そこからやっぱりブランディングを進めていきたいという思いがありますんで、
そして千景と花宝と別邸越の里とありますけれども、中井の方だったりとか、コンシェルジュの方々には、どんなおもてなしをするようにっていうふうに伝えていらっしゃいますか？
そうですね、やはり一辺倒のおもてなしを絶対に NG という話をさせていただいてまして、
一辺倒、
例えば千景花宝越の里でも接客の仕方が全然違うんです。実際お客様のいらっしゃる層も違いますし、年齢も違うで、私どもが言ってるのは、そのお客様に一人一人に合わせた接客をできる限り実践するようにという方針でおりますんで、だから千景には千景の接客、花宝には花宝の接客、里には越の里には越の里の接客というところで、お客様にできる限り合わせた接客っていうのをうちの会社では教育なりをさせていただいてますね。
何か具体的に 研修とかってされるんですか？
そうですね、やっぱり当館の社員研修すごく力入れておりまして、うん、月に一度東京から専門の接遇の先生に新潟まで来ていただいて、1日4時間本当缶詰にして、
4時間、
徹底的に本当に接遇動作であったりとか敬語であったり、あとは考え方であったりとか、うん、そういったこともみっちり教育をすることによってある程度当社のサービスの水準を維持している。あとはやっぱり旅館というのはどうしても経験則でつながってくる接客が非常に多いんですね。ただしやっぱり経験則ってもしかしたら間違ってる可能性もあるし、時代に合わないかもしれない。私たちの考えっていうのはあくまで経験も大事だけど、やっぱりスタンダード、本当全世界のホテルスタンダードを身につけてから、そしておもてなしという応用に生かしていく、やっぱりここの本当末端の基本がなってないと、もうおもてなしなんてできないと思ってますんで、もう徹底的に基礎を叩き込んで、そこから皆さん人に合わせたおもてなしを実践させる、そういった教育方針で今やらせていただいてますね。
時代のニーズに合わせ過不足のない高いレベルのサービスを提供するホテル千景。昨年月岡温泉は開湯100年を迎えました。ここからがリスタートだと語る飯田常務は、これからの100年に向けて街並みの再生に取り組んでいます。
千景、家宝、越の里と、まあ、目まぐるしくお忙しいと思うんですけれども、息抜きをするときはどんなときなんですか？
そうですね、まあ、私なんて正直言うとこの会社で一番の暇人でございますんで、常に息抜きしてるみたいなもんなんですけど、私の息抜きってのはやっぱりもう圧倒的にお酒ですね。
新潟酒どころで。
そうなんですよ、酒どころなんですけど、私日本酒があんまり好きじゃなくて。非常に失礼なこと言ってるんですけど、どっちかっていうと洋酒のウイスキーとか、あー、歴史を感じる飲み物なんで、ちょっと背伸びして飲んでるんですけど、それをもう飲み続けてると、もう本当それが実は大好きになってきて、昔は背伸びするための道具だったんですけど、
ちょっと格好つけてみ
たい。そうそうそうなんです、格好つけたいって飲んでたんですけど、いつの間にかそれを続けてたらもうそればっかり飲んでるようになってますんで、本当ウイスキーの瓶がボーッと並んでます。本当にもう寂しい一人暮らしをしてますけども、
お一人で晩酌を。
そうさ、
ウイスキー
DIY ですかね、家の中をもう休みの日に木材買ってきて、ノコギリで切ってバーカウンターを自分で作ったりとか。
日曜大工まで、
日曜大工、やってますね。つなぎきまして、
何でもそうこう突き詰める性格なんですか？
どうでしょうかね、好きなことに関してはどっちかって言ったら徹底的に突き詰めていくタイプなのかもしれないですね。
じゃあこういう旅館の経営とかは好きなことの中に入るんですか？
そうですね、いや、まあ、あんま好きじゃないんですけど、
実際そっちも仕事としての、
なんて言ったらいいんですかね、まあ、私3代目でございますけども、もうおぎゃーって生まれた時からもう周りはもう全部旅館だったんですよね。でやっぱりもう個人でございますけど、私の祖父や祖母はもう四六時中働いてますし、もちろん私の父と母は、まあ、おかみと社長でございますけども、もうほとんど家にいなかった状況下で私ずっと育ってきまして、家族旅行って多分人生でまだ1回しか行ったことないんで、だからやっぱそういった環境下でずっと育ってきたものでございますんで、なんて言ったらいいんですかね、旅館がもう当たり前、好き嫌いという意味ではなくてもう当たり前、ただ他の仕事してみたいってのもあったので、もう大学の時は本当にリクルートスーツ着て自分自身で就職活動をして、でまあ行きたい会社、本当全く旅館ってホテルとは関係ない企業に就職活動して入ることができたんで、まあ、逆にその経験がこの旅館に持ち帰れたってのは、実は私の中で今一番根幹になっていることではないかなと思いますね。生かせるものがものすごく多かったですね。
もうこれから社会に出ていく若者に向けてですね、うん、何かこうアドバイス、
まあ、こういうなんか厳しい厳しいって時代って言われてるんですけども、あと就職活動とかなんかそういうの厳しいって言われてるんですけど、まずとりあえず遊べと。
遊ぶ、
変な意味ではもちろんないですけども、学生時代とか若い時にしかできないような旅行であったりとか、本当友達との飲み会であったりとか、無駄にもちろん勉強することは必要なんですけど、社会に出てからもちろん勉強も必要だけど、それ以上に人間関係や人間性を醸造してもらった方が圧倒的に私は重要だと思ってるんですね。だから学生時代にしかできないようなこと、これを徹底的にやっていただいてから、そして社会に上がってきていただく、自由に、そして遊んで、ただしそれを全力でやっていただきたい、そういうふうに思いますね、
はい、ここまでいろいろとお話を伺ってきたんですけれども、 何かこう最後にもし言い残した
ことそうですね言い残したことを実は私まだ、はい、結婚しておりませんで
独身でいらっしゃるんですかですこんな素敵なのに
いやもう私最近振られ率 100% でございますのでリアルに嫁さんを募集しているということでこんなことを私こんな電波を使って言っていいのかと思ってるんですけど
この機会にぜひ宣伝というか
ぜひともよろしくお願いします